送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
で、まあ、他方でなんですけどね、あの、はい、加害者側の方からもこう、はい、あの相談を受けて、
はい、
で、まあ、ここはまあ裁判までやっていくのはなかなか難しいんじゃないですかねっていうアドバイスはするものの、
はい、
これもね、隣人問題特有の問題なんですけど、
はい、
今後もそれお付き合いしていかなきゃいけないっていう、
結構住んだままですからね、
うん、ってなってきた時にやっぱりゼロか100かってなってしまうと、
う
ん、
そう
もうこっちはだから一切払いませんって言ってこう全然無視すると、
はい、
なってくると、やっぱもう後々すごいしこりが残ったりとか。
そうですね、
あとはまあ本当にこう裁判されてしまった時にこっち側もちゃんと管理してましたっていうことを説明しなあかんとか、
はい、
あのなってきたり、まあ、いろいろあの費用とか時間とかかかったりするんですよね。まあ、あとはまあもうこれって、ね、
はい、
あのやっぱりある程度丸く解決できるっていうのが臨時問題ではもう一番、
はい、
あの必要な、はい、ことなんですね、
はい、
でそういう意味であのそんなに突き放すよりかは、まあ、多少の、まあ、お互い支えみたいなところあると思うんですね。自然災害起こった時っていうのは、
はい、
まあ、裁判までしたらそれは勝てる見込みも結構強いですよとは言いながら、はい、ある程度はその見舞い金じゃないですけどね、誰が悪いかとかいうのじゃなくても、はい、見舞い金ぐらいのことはとか、あと修理費でも多少一部払ってあげるとかで丸く、ね、終わらせて、ね、やった方がいいんじゃないですかというアドバイスをすることもあります。そういうアドバイスをすることが、まあ、いやもう本当にこう痛み分けじゃないですけどね、まあ、自分も被害者になる可能性があるわけですから。
そうですね、故意にやったりと別ですけどね、
うん、まあ、ただあまりに、ね、前々から早くちゃんと補修してよとか言ってるのにやってないとか ね、
まあ、ブラブラしてるのに直してとかね、
とかあの木がもう倒れようとしてるのに、はい、何言っても全然やってくれんかったとか、それはちょっと何も何でもっていう部分はありますしね、
はい
はい、あとはまあ費用の、ね、全額払わんと許さんとか強い態度に出られんやったら、それはもう、うん、もうちょっと裁判でもやってもらわなきゃ困りますねという対応になるんでしょうけどね、そういう状態じゃなかったら、まあ、ある程度のところ見てあげたらどうかなという、まあ、これも僕はある程度弁護士のスタイルがあるんで、あのいやもうそんな裁判やっても勝てますからって書いて応じなくていいですよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、私はどっちかというとこの隣人問題とかはちょっと長い目で見れば言い方はちょっとすることが多いですかね。あとね、あのごめんなさい、あのアドバイスするときに、あの必ずすぐにあの写真撮ってくださいっていうふうにあのアドバイスしてます。あの これはね本当にあの保険が下りるか下りないかにも関係してくるところなんですけど、やっぱり時間が経つと、
ね、
あの状況が変わってしまいますし、はい、まあ、まだ別の台風でも来ようもんだ、
はい、
目も当てれないような、単に大雨降っただけでも状況が変わったりとか。
でも割れたらほらすぐ掃除しちゃいますよ。だけどもその割れた瞬間の写真ですよね。
そうそうそう。
ですよね。
うん、なんかさっきの本当にどの瓦が当たったかとかいうような話になった時に、はい、割れ方で全然、
そうですよね、
うん、だからどっち側から当たったかとか、なんかそんな話になったりすることもあるんで、
とりあえず掃除する前に写真撮りましょうよみたいな。
うん、そう本当に現場の保全っていうのはすごいこういうのは大事ですね。もうあの気持ち悪いんですけど、あと危険やからすぐ片付けましたとか
言
った
ら
どういう状況かがちょっと分かんなくなっちゃう、
はい、そうですよね、
うん、それはもうあの、はい、加害者被害者問わず取っといた方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、
あのこの前は台風やったんですけど、前にも地震とかあったじゃないですか、高槻とか。
ありました。ここでも結構揺れましたけど。
結構揺れましたよね、うん、あの辺の相談とかも結構あるんですか。
ブロック塀が倒れてきてとか、はい、それでこう自分のところの建物に気づいたとか、
はいはい、
そういうのはよく聞いたりします。ブロック塀とか、まあ、いろいろ、はい、あの工作物のが倒れてきて、
高槻の小学校でもありましたよね、死亡事故みたいなんで、
うん、そうそうそう、
はい、
とかそういうのがあって、はい、まあ、もちろんその倒れてきちゃったんですよのもありますし、
はい、
倒れなくても倒れそうやとか、
はい、
なんか半壊状態とか気持ち悪いんですけどどうしたらいいですかとか、そういう相談とかもね あったりする。ま
あ、
そのブロック塀が実際じゃあ倒れてしまったらどうなんですかっていう相談とかやっぱりあったり、
はい、
まあ、実際倒れて しまってどうしたらいいですかっていうのが相談は結構あったりしますね。
保険の中でいけるんですか、
う
ん、みたいな話ですよね。
そうそ
う、
う
ん、はい、
ね、まずそれは保険、火災保険とかでそんな聞くんかとかいうようなことも、まあ、調べることになるんですけど、
はい、
基本はそれ難しいことが多いですね。地震、まあ、皆さんもう今はね地震保険っていうのは結構一般化、はい、されてますけど、火災保険、地震で、まあ、地震そのものを対象してるかって言ったらそうでもないですし、仮にそれで津波とか火事とか発生したといっても地震面積情報とかいろいろ面積のね情報が入れられてたりして、火災保険自体から賠償が出るかって言ったら難しいケースが多いかなと。きっちりこう地震保険を入っとかなきゃ、まあ、自分の保険ではなかなか対応が難しいかな。でじゃあ相手方ですよね、お隣さんのブロック塀、お隣さんに対して、
はい、
お隣さんからの賠償保険が出ないかとか、
はい、
あ、まあ、その人に対してそもそも損害賠償請求できないかっていうような話で、
はい、
まあ、相談があったりとかするんですね、
はいは
い、じゃあそういう賠償が責任があるんかというのに関しては、はい、これも同じく民法717条 の、
はい、
あの工作物責任というのの適用が、まあ、あるかないかというやっぱ問題になるんです、
はいはい、
これもあの、まあ、一つリーディングケースというかあの事例として、あの仙台地裁の昭和56年5月8日というケースがあるんですけど、
はい、
まあ、これちょっと結構古いんですけどね、まあ、ちょっと簡単に事案を説明しますと、はい、昭和53年 の、 あのいわゆる宮城沖地震の際して、
はい、
まあ、ブロック塀が倒壊して、
はい、
前の道路の通行中の人が下敷きになって死んだという、
はい、
まあ、本当にこの高槻 の、 あの事案に近いような、
はい、
うん、はい、ケースがあるんですけど、この裁判例でよく言われるのが、はい、私たちの業界ではあのいわゆるあの震度5、6基準というような、
震度5、6基準
っていうのがよく言われるんですけど、はいはい、あの震度5やったら責任があって、はい、震度6やったら責任がないという、はい、
そうです
ね、諸説あるので、またまたま5やから責任があって、まあ、6やったら責任がないというような、そういうふうに言われたりするんですけど、
はい、
ただこれ実は結構古い裁判例なので、はいはい、あの今もこの震度5やったら責任があって、はい、震度6やったら責任がないというなんか、まあ、はい、通用するんかっていう、はい、あのことはあるんじゃないかなと。で、まあ、なんでかと言いますと、はい、あの最近ではもう結構震度6超える地震とか、
はいはい、結構多いですよね、
もう
あっちゃこっちゃで起きてます
からね、あっちゃこっちゃで起きてるんで、はい、まあ、ある程度震度6が珍しいかというと、なんかそうでもなくなってきてるという件があったりとか、
はい、
あとこのブロック塀に関してはあの、はい、当時、まあ、昭和46年1月1日にそのブロック塀の補強コンクリートブロック塀のなんか基準っていうのが、まあ、建築基準法施行令でまあ定められたっていうのがあるんですけど、この当時はこれ昭和56年ですかね、
はい、
の当時っていうのは、まあ、まだ法律ができても施工業者間では、まあ、あまりブロック塀に対する耐震性に関する研究もまあ不十分で、まあ、なんか耐震性を考慮した構造基準とか施工方法もあまり一般化されてなかったという時代だったみたいで、まあ、裁判例でもそういう指摘があって、まあ、法令ができててもなかなかあのまだ一般化されてなかったという認定になってるんですけど、今でもうそれが通用するんかというあの問題があると思うんですね。もう法律にも定まってますし、最低限あの建築基準法、まあ、これ建築基準法施行令第60条第62条の8というのがあるんですけど、まあ、これね、あの基準とかをこう満たしてなかったら場合によってはもう責任ありというようなことがあり得るんじゃないかなと思います。ちょっと裁判例とかいろいろあるにはあるんですけど、まあ、今後どうなっていくかっていうのは、まあ、場合によってはあの裁判例というのはどんどんどんどん出てきて、はい、最高裁の、ね、判断とかもまあ出てくるかもしれないですね。
ああ、なるほど、
うん、
今後その辺も注目という。
そうですね、まあ、ですから、はい、あのこのよく震度5、6基準っていうようなことで、はい、まあ、被害者の方から相談を受けて、
はい、
加害者の方に責任取ってくださいよとか言ったら、はい、いや、そんな震度5、6基準があってとか言って、
はい、あ
の簡単に一周され、ま
あ、
こっちの言うたのを聞き入れてくれへんってなった時に、はい、まあ、果たして本当にそれでいいんかというような問題はやっぱ出てきる。
発表されたのが6でこのエリア5やったらどうなんですか自分
あ、そうです、結構、ね、難しい。そのど場所がどこかっていうのもすごい大事で、はい、だから、はい、あの測ってるとことその場所がどうかっていうのは、はい、また距離が離れてたら違ってきたりもします。
そうですよね、
うん、
なかなか難しい、
結構難しい、はい、だからさっきの台風のところも、はい、あの厳密に言えばさっきの、はい、 関空のところがね、はい、58ぐらいとかでしたかね、
瞬間、
うん、瞬間とかあったんですけど、はいはい、現地はどうやったんかというのはこれもまあちょっとちゃんと調べないといけない話にはなるんやと思います、はい、
そうですよね、う
ん、だからその5、6基準って形式的に割り切れるかという問題がやっぱあるんかなと思いますね、
はい、そしたらあの台風とか地震とか今後も全然あると思うんでね、で実際に被害に遭った場合はどんな感じでどのように相談したらいいんですかね、
うん、はい、まあ、大阪弁護士会の方で、はい、あの先の言ってた大阪北部地震っていうので、はい、こう震災相談というのをずっとやってたんですけど、はい、今回台風21号の、はい、まあ、被災者向け の, あの無料相談っていうのも、
え、無料で相談するんですか、
う
ん、
番号あの、はい、ネットとかで見ていただいても分かりますけど、番号でこう、はい、06-6364-2046 って、まあ、こちらに、はい、かけていただいたら、はい、震災担当のあの弁護士さんが相談に乗ってくれたり、そうそう、
インターネットだったら大阪弁護士会のページ行ったら、うん、載ってます、
うん、今載ってると思いますね、
無料相談、
まあ、場合によっては弁護士会に直接電話していただいて、はい、そういう相談してないですかっていうことを聞いていただいたら、
あ、うん、特にどんな感じの相談を受け付けてくれるんですか、
まあ、あのやっぱ今回の多い、はい、あの強風で屋根が飛んできて周辺に損害与えたとか、はいはい、あとやっぱその損害保険の適用があるんかですね、はい、損害保険で保険の適用があるんかとか、はいはい、地震の時はね住宅ローンの返済、はい、まあ、いわゆる二重ローンというような問題があったりとか、はい、あのそういうのが問題あったりするんですけど、はい、まあ、はい、災では今回ちょっとどうかという、はい、まあ、ただ家がもう飛んでいたとか、まあ、そんなやつはあるかもしれないですけど、まあ、ここまであの家がぐちゃぐちゃになってるかというと、はい、そうじゃないかもしれないので、まあ、一番多いのは今回言ったような相談が多いかなという、
は
い、
あ、ですね、その辺は電話したら受け付けてくれると、う
ん、はい、あと、まあ、あの、はい、個別に弁護士さんに、はい、あのお願いするときにやっぱめちゃめちゃ費用かかるんじゃないですかとか、
あ、なんかちょっとね、わからないですね、うん、相談料どうなのやろとか、
うん、はい、あの事件を逃したら何もかかんやろとか、
はい、そうです、
今回保険の方を見ていただいたら場合によってはその弁護士費用特約っていうのが、
はい、弁護士費用特約、
うん、はい、っていうものがありまして、はい、でまあ、一般的にはこれあの自動車事故があった時の保険なんで、はい、あの弁護士に頼んで裁判してもらうとか、はい、あのそういったあの保険なんですけど、これがね自動車以外の分についても適用があったりすることが、
自動車、あ、そうなんです、
友達の自動車の分ので作られてたんですけど、まあ自動車以外にも適用があることがあったり、
頼む前その内容をチェックして、
そうですね、
特約がついてるかどうかっていう、
そうです、そうです、ですね、保険会社に確認していただいて、あのそれが使えるって話だったら、はいはい、あのこれから保険料、相談料とか、はい、着手金とかが、まあ、場合によっては出たりすることがあったりするんで、はい、まあ、ちょっとそれも見ていただくのと、はい、あと、まあ、はい、実際にこう、はい、費用がないと、
はい、
もう収入も資産もあんまりないんですけどっていう方でしたら、はい、法テラスという十分な、
は
い、法テラス、法律の法って書いて、カタカナでテラスっていう、はい、ことを言うんですけど、はい、要は収入も十分なくて、はい、資産も十分なくて、はい、で弁護士相談したらもうお金そんな払えないからっていうの方に、まあ、あの一旦、まあ、相談料に関しては、はい、あの援助が受けれて、
はい、
あの事件をお願いするってなった時も、はい、まあ、分割で、あの対応してもらう、一旦先にあの法テラスとから弁護士にお金が入って、あとは分割で5,000円とか1万円とかで、
あ、そういう仕組みのとこもあるんですね、うんうん、
あったりするんで、はい、まあ、相談でしたら3回まであの使えたりするので、まあ、それをちょっと、はい、あの利用して相談するとかいうのが、はい、まあ、考えられるかなと。
ああ、なるほど。
で、あとは、はい、あの確かにその裁判までというような話で、はい、ただ自分たちでこう話し合いしてもなかなか難しいってなってくると、はい、これも、あのこれも大阪弁護士会になるんですけど、はいはい、民間総合調停センターというものがありまして、はいはい、まあ、そこであの間に調停間に、まあ、入っていただいてですよね、
はい、
専門家の方に入っていただいて、はい、それであの話し合いで、はい、まあ、解決案を斡旋していただくというような、まあ、手続きもありますので、これも弁護士会の方に聞いていただくか、まあ、番号としては06-6364-7644というところに電話していただいたら、はい、あのそういうのも
取っかかりとしてどうしたらいいかというのはこっちに まず相談してみたら。
そうですね、あの、はい、解決で、まあ、弁護士とか立てて、はい、お金、ね、はい、いっぱいかかったりするの嫌なんで、はい、とかいう話で、ただ自分たちで話つかないんでっていう、はい、ちょっと間に誰か入ってもらって話したいですという、
はい、
そうしたらこういうのを使うというのもありかもしれないですし、先ほど言いましたの、はい、隣人間の問題なんで、
はいはい、
あんまりその勝ち負けというよりか、まあ、最終的にはやっぱ話し合いで解決できるというのがやっぱ一番理想なんで、まあ、こういうのを使う事案、はい、にはまあ馴染む事案かなというふうには思ったりしますね。
ああ、そしたらやっぱり今回のやっぱり台風とかはやっぱり堺とか泉州が結構ものすごい被害が大きいんですけど、うん、もうその市内までちょっと行くの大変やなとかいう時に、うん、別にデルスさんに相談してもいいんですか？
ああ、もう、はい、もちろんあの、はい、私の事務所で、あの先ほど言いました、はい、法テラスっていうのも、はい、あの使えるんでしたら、はい、相談料というのは、あの援助を受けれて相談を受けれますし、
はい、
弁護士特約っていうのが使えたら、それから、ね、あの保険料から
見ていただいてね、一緒に、
うん、はい、で相談料を使えますし、
はい、
使えないとなった時は、はい、まあ、あのちょっと相談料1時間5400円ぐらいかかるんですけど、はい、まあ、それで対応はさせていただいてます。結構あの相談やっぱ多いので、
はい、
あの
めちゃめちゃ多いらしいです
ね、堺の方なので、
はい、
堺とか南の方の、ね、方で、
はい、
なかなか、
はい、
あの弁護士会まで行くのが大変やという話だったら、あの私の事務所でもお電話いただいた対応は可能ですね。
そうですね。でも今回のケースで結構問い合わせも来て、だいぶ事例もできてるから、割とこう、まあ、柔軟に対応してくれはるっていうところですかね、う
ん、まあ、被害者加害者どちらもっていう感じです、
は
い、
あ、そうですね、うん、はい、さあジェフさんの、お電話番号だ
け、あ、はいはい、あの、あの、はい、072の、はい、276-4886です、
はい、あ、はい、まあ、とりあえず坂井選手の方で困ったら相談っていうことですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。そしたら今日はあの台風とかそういう災害の後始末問題ということで、ゼウス総合法律事務所の弁護士の、山本健太郎先生にお話を伺いました、うん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソレ100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。